ヤングサンデー、
イエーイ、
いやすげえ
ということで始まりました、
はい、前のダムクありがとうございます。
山田レイジのヤングサンデーがやってまいりました。皆さんこんばんは。イエイイエイ、3周年マジか
マジか、
ついに9月が
やった
ぜ。夏はどこ行っちゃったんでしょうか。
もう一瞬で終わった。
ああ、
なくなっちゃった。
お前悲しみすぎ。
悲しい
よ。お前メロ喰らいすぎ。
悲しい。
メロゴールですから。
メロゴール。いや、もう一回来るやつは。
もう一回来ます。
もう一回
帰ってきます。
彼女はきっと帰ってくるさ。
いや、もう帰ってこないんですよ。
捨てられちゃったのかなと思って。いやい
や、鍵が置いてあった家に。
なに、マジで。
夏の鍵が。
夏の鍵が。詩人来た。一発目から詩人入れてくるぜ。
ちょっとコメントでもありましたけど、先週はもうヤンサン成分が濃すぎたとかいう。
はい、
すいません。打てなかいが、もうね。
これね、お前らのスピンオフ見ててね、そのたんびにね、うん、これくらいのテンションでヤンさんもやってほしい。密かにね、傷ついてんだけど、ね、必死でやりすぎ俺たち。
いやいや、俺たちって言ってないじゃ
ん。ね、俺の問題。
前回は特に、
もうレイジさんも。挟むすぎなかったですもんね。うん、直結出てもしゃあないし、あの話。
まあな。
うん、なんか、面白かった。
あの、あれ、うん、ラピュタ界を彷彿とさせるような、
うん、もう俺もちょっと思い出した、
ね、うん、3年経って、うん、ここまでガッとね、うん、行くかと、うん、
それからの3周年記念月間ですか、
うん、やばいね、もう今月マジでやばいよ、
やばいよ、
もうスペシャルゲストも来ますし、
前回神回だった、うん、ありがとうね、はい、アトムエロいでしょ、エロいアトムについてちょっとこの後、
あ、エロいアトム、まあまあそうなんですけど、はい、あんだけあれだけ
手塚治虫はまだ、あ、もうちょっと下行きます。手塚先生今ちょっと向かってます
んで、
大事で
降臨されてます、
ね、はいはい、
どういうこと、
今日も来ます。
手続きが必要なんでね、
はい、え、
天井の手続きが必要なん
で、ね、ちょっとね、
あの揉めてる揉めてるみたいで、
そうそう、税関で時間かかっちゃ
う、ね、
その間に下書きをちょっとでも進められるかなって話
します。
頑張ってください。
うわっさ
ら進めようとしてるやん。
いやでね、まあ、その前回あれだけディープで、はい、もうすごいラディカルなもう打てなんかやったんですけども、ちゃんと、
はい、
あのこのご本人様が、
はい、そうです、
あの、はい、大事なこと2つ言い忘れたと、
そう、2つ
1つじゃないやって、
つ
あんだけ語っといてまだ言うことあんのっていうことがあるんで、
ちょっとそこから待ってたよな。そうそうそうそう、ディオス、ディオスの話、そうそう、散々ディオスの話しましたけど忘れてました。
はいはいはい
はいはい、
ちょっとじゃあそこからレイさんお願いします。
外しますね。
また照れて。
どうもどうぞ。
外し照れ。
まぶしいし恥ずかしいしさ。
恥ずかしいし。
本当さ、いい年して何してんだってなるわけじゃん。さあ、いいんだけどさ、
はい、
とりあえずさ、ウテナですけど、あのこれはどうでもいいことなんですけど、
はい、
一つは繰り返される影のメタファーは、ね、何かの話なんだけど、ものすごい下世話なんだけど、これは言っとかなきゃいけないなと思ったのが、うん、塔に UFO がぶつかるっていう繰り返し繰り返し、あれはもう明らかに塔はあの理事長ですよ。だから理事長だし、あれはあれ、あの、なんていうか、あの、クソ男の象徴です。
あ、明夫ちゃん、
そうそうそうそうそうそう、うん、だからまあ、外の世界にいる元王子で、あの、やけくそになっているクソ男たちがいっぱい君を注射しようとしているよっていう、その党の象徴、
はい、
あれは、まあ、まさにペニスなんですけど、
はい、
そこにだからそのコントロールを失った未確認飛行物体がぶつかるっていう象徴が何回も繰り返されるっていうのを忘れたっていうのは、それはどうでもいいんですけど、
どうでもいいの。
それはどうでもいいですけど、もう一個大事なの、一番大事なやつ忘れてました。
一番大事なやつ、はい、早く一番大事なやつください。どうでもいいのはいいんです。
前回言ってました。、うん、大鳥学園なる謎の学園、
はいはい、
そしてその中にいる塔があり、
はい、
その中には謎のプラネタリウム、
はいはいはい、
謎のプラネタリウムは星を映して、しかもそれは巨像だという、
はい、
でそこの番人である理事長秋代の、がウテナに、まあ、その、幻を見せてるんだと話をして、うんうんうん、そこで、僕は実は星なんかに興味がないんだよって言って、
うんうんうん、
でそれ全体が実は、少女に嘘の星を見せる、嘘の王子を見せる、嘘の城を見せているディズニー的なるものの象徴だった、
はい、
うんうん、
そして要するにそれは東映でもあると。
なるほど。
でそれは東映でずっと少女のためのアニメを作ってた生原監督が乗っかってると、
うん、
作った。で少女 を騙してた嘘の王子様を作ってって言って、そこで言ってるのが大事なのが星も嫌いなんだよって意味わかりますか、これ一番大事なやつ、星に興味がない、セーラーマーズセーラーなんとかセーラー、まあムーンもそうですけ
ど
全部星でしたね。つまり河原さんはずっとセーラームーンを作っていながら本当は星なんかに興味なかったんだってあそこで言ってんですよ。
おー、なるほど。
で、それからそれに騙されてる少女たちはここから出ていけって全力で言ってるって話。俺を倒して、俺は嘘の王子、元王子だったけどね、
あ
っていう。だから映画版でさらにあんな悲惨なことになるわけ、うん、さらに自分を落としていくわけ。こんなクソ野郎を倒してお前ら出て行けよ、うん、そして自分の身内を作れって言ってたのがウテナってやつ。
なるほど、
結構この話大事でしょ。
大事
大事大事
大事、
うん、やってもうた前回
思い出してよかった、
思い出して、はい、すいませんでした、はい、そんな感じですよ。
ただそれ以上にびっくりしてるのが、はい、先週の有料部分の確信を今、うんうんうん、この一周開けて全部コンパクトにまとめて言ってる
シュッとしました
ね。サービス精神の過剰さ
見たが無料分
まだ見てない
これがヤンさんだぜ
おいで、
俺たちのファミリーになるとこんなコンテンツがたった500円で見放題ですから3年分しかも、はい、すごいのいっぱいありますから大丈夫大丈夫、奥野さん、
まあまあまあ、
こんなもんじゃないから、
こんなもんじゃない、確かにね、もっとね、
俺の作るごちそうはこんなもんじゃないから
、はいはい、
大丈夫大丈夫、うん、大丈夫ですよ、はいはい、入ってるで
だから金払わなくていいって言ったろって
頼むよあ、まあまあいいっすよ、うん、まあいいっすよ、いずれ我慢できなくなって、はい、仲間になるから俺たちの、うん、そしたら俺たちの船乗せてやろうかなと思って。
わかりました、
そうそうそうお前いいやつだなって
言った。何音になるんですか、レイさん。
何音になるかな気がついたらニコ生音になってんのかなそれになりたかったんだから俺なりたかったのかな、それに。
それはもう分かんない、
ね、俺漫画描きたかったんじゃなかったっけまあいいや、そうですよ、
なるほど、
そんなこんなの放送がありました、
うん、
はい、そうです、はい、そうです。で今日ちょっとメニュー紹介しましょうか。
はい
はい
はい、
はいはい、
進めますね今日は、は
い、つかメニューの紹介しないとダメでしょ。
メニューの紹介します、はい、メニューの紹介っていうか最初、
うん、
あのいろいろ、まあ、行く前に、
うん、
我々が宝塚記念館に、
うん、
先月のね、
うん、もうどうでしょうなんでしょ、今日はどうでしょうなんでしょ、
そうそうそう、大阪のイベントと合わせて宝塚、うん、手塚治虫記念館に、う
ん、大きくならない、大丈夫です大丈夫です、
手塚ルミ子さんのガイドで、
はい、うん、
ね、
うん、
行かせていただくという、もう非常に光栄なロケを観光しまして、
うんうんうん、
まあその、
うん、お前ら ありがたみ全然分かってないから、
いやいやもうそのいらっしゃい
ます、何なんそのお前ら本当にしれっとなんかさ遠足の子供みたいになりすぎじゃねえのお前ら、
だからテンション上がってるの、
まあいいや、だ、うん、多分正解その模様がね見れるんでしょこの後、
そう、その模様をね、あのヤンさん、
どんだけお前らがはしゃいでるか
って、ヤンさんのモデルというか目標である水曜どうでしょう、うんうん、
水曜
いい大人がこんだけはしゃいでも大丈夫っていう、
水曜日のトップ、
そうそう、この憂鬱な新学期のシーズンにぴったりな動画をね、
そうなんですよ、はい、もう自殺なんかしてらんない、
そうですよ、
うんうんうん、そういうのを前半でやりまして、
う
ん、後半はですね、うん、その手塚治虫記念館で催されていました初音ミクと手塚さんの、うん、まあ、あの展示がありまして、そこからレイさんはなんと1ヶ月ぐらいずっと初音ミクについて考えていたと、
ね、調校してましたもんね、
ミクのことがね頭から離れなくてね、
昔の女みたいに言います
ね、なんとくしくも
初
音ミク10周年なんですよ、
う
ん、
おい
らしいね、
またこれ我々何も知らずに
そうなん
ですよ、
タイアップしてました、
ウテナ20年
ウテナ20周年で何も知らずにウテナやって20周年だったのみたいな、
そう、もう意図的に乗っかってるとしか思えない、
そう
でも多分なんとなく
そういう考え方全く考えてなく、
なんとなく思いつきです、
うん、
あとジョン・ドゥのせいです、
ジョン・ドゥのせいなの、
ジョン・ドゥのせいですジョン・ドゥがボカロすごいんすって話
も、ジョン・ドゥって言っても誰も分かってないから、
あの教えてもらって、うん、あのボカロっていうのはこういうことなんですよみたいな、クロニクルを教えてもらって、あの、まあ、いろんなことが分かってきて、
あ、ちょっとこれ面白いなと、ミクとボカロも含めた上で、
で、まあ、うちといえばもうボカロ P と相性いいじゃん、
はい
はいはい、
うん、カルロスも作ってくれてるじゃん、
はいはい、
うん、だから、あ、ちょっと待って、このカルチャーいろんなとこで重なってんぞっていうのが分かってきちゃった、
分かってきました、
でもちろん全ての、うんうん、あのその始まりには、
はい、
やつがいるから、
全ての道はあの人に通じる、
あの人がいるから、
初音ミクジオリジンが、
もちろんあの人がいあの人避けらんないんだって、
避けらんない
日本のカルチャー
の方がいらっしゃいまして、ただ、
うん、
そこから初音ミクとの間に、
うん、
あるキーパーソンが、
そう言っちゃいますけどね、 うん、東秀夫さんです、
う
ん、
はい、もうそれタイトルにしてるんで言っちゃっていいですそれは言っていいです。
なんで言っていいの、分かるところのバランス分かってないんですか発表してますやん今日。
ダメだね、
もう最高ですよ
今日。あれから連載ちょっと
だや、
まあ、面白いことを思いつきすぎてあれですね、
じゃ考えすぎちゃって、
考えすぎて
東さんのことも考えちゃったんで、
はいはいはい、
そうそうそうそうそう、まあ、東秀夫さんのことを知らないやつが萌えを語ってんじゃねえよ、
ほう、
表出ろほらっていう感じですよ
そんな怖いんオタクって。
え、いや違う違う、いやいやいや、
誰と喧嘩するの、
ネットヤンキーなんで。
あ、ネットヤンキー来ましたね。
ネットだけヤンキーなんで。
ネットだけ、
ネットだけヤンキーなんで。そうそうそうそう、それぐらいの人だから東秀夫さんって、はい、そうで東秀夫さんが革命を起こしてんだから。でこの東秀夫の革命に関してはもう本当地上波で2時間やってもいいはずなの本当。それくらいね、あの後の影響は半端ない。でその延長上にミクもいるんで、その話ちょっとしなきゃいけないなと思っています、ね、今日は、はい、だから後半はちょっと東さんのクロニクルもちょっとやろうかなと。で前半はもちろんあの我らが、うん、我らがおさむちゃんからの流れをちょっとまあ見くまでの流れっていうの、それに関して俺がちょっと考えたことっていう、う
ん、分かりました、
まあやりましょう。
ではもう早速お呼びしましょうか。
はい、
はい、はい、12分経つと
これだよね、
あっという間、
あっという間ですよ本当に、
はい、では今日の、ゲストですね、手塚ルミ子さんです。
いらっしゃいませ。
どうも
来ましたよ。
なんと美子さんが出るっていうことで、あのもうワインとかまで送っていただいて、ファミリーの方から、ありがとうございます。
ありがとうございます。藤井さんいつもありがとう、ありがとう、本当に。
そしてこの
いくらでも飲めるぞ、
ちょっとこれいじりましょうね、これ、
はい、
これ美子さんが今日持ってきていただいた、
はい、あの萌えということでちょっと萌えの入ってるアトムを連れてきました、う
ん、えこれ萌えなんですか、
わかんないですけど
萌え入ってますね
あ、入ってます。
普通のね、原作のアトムとちょっとやっぱ全然ね、
違いますね、
色気ある、
うん、はい、あの村田レニさん あの作ったアトムですね、うん、
ちょっとなんか別人すぎて、
別人すぎて
上条先生が作ったみたいな、
お上条先生触れたな、
触れたな、
上条先生の個展行きました。そう、まあ、その模様はまた後日、
はいはいはい、
え撮ったん、
え撮ってない話してもない、原画見て感動した
って、だから話すんだ、
この頃のアトムはまだ夢を見られたんだよ、
うんうん、
だからそのアトムっていう名前も恥じてなくて済んでたわけだよ、
はいはい、
だからその核は武器からエネルギーでっていうね、平和利用へっていう時代の背景のもとに生まれてるのがアトムね。だからウランちゃんたちコバルトなんだけど、はい、その後人間があまりにも核をコントロールできなかったのね。でその手塚先生本人も嘆いてたんだけど、だからもしアトムが今いたんだら、やっぱこういう憂鬱な顔になるだろうと、
ヨガみたいな顔してますよね。
そうそうそうそう、いやこんなはずじゃなかったよねっていう雰囲気がちょっと入ってくるみたいな感じで、これはね
仏様みたいな、
手塚先生見せたかったね本当に、うん、そうですよ、今日もいらしてますよ、ちゃんとい
らっしゃいます、
いやおさむちゃんいますよ、
いらっしゃいますか、
いらっしゃいますよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、
税関で捕まってるって
税関で時間かかってる、そうそうそうそう、
捕まってるやん、
だから緊張すんだよ、
え
だから緊張するんだ、
そして俺らに緊張強いるっていうね、
お前らの緊張が甘いんだよお前は分かってねえだ、マグガイアがいたらすげえ分かるんだよ、
どうしたらいいんでしょうね、丸坊主にしてきたらよかったんだ、
そういうことじゃない、
修行僧、
そういうことじゃない
か、連作知らんところでめっちゃ仲いいですからね、
僕な、本当にな、
最近ね、
そうそうそう、
いろいろ奥君のことが分かってきました、
分かってきました、
はい、
大丈夫ですか、
いろいろ分かってきました
大丈夫ですか、
全然楽になりましたね、隣にいて、
あ、本当ですか、油っこくないですか、
油っこくある、
妹は妹でするかな、
塩分肩やから俺、塩分肩やから
塩分肩やから、塩分肩やからな、そうそう
ということで、はい、そんなルミ子さんのね、はい、ご好意で、うん、行ってきました、宝塚記念館、
これは面白いだろ、面白いだろ全体だってさ、
どうしたんですか今日。
いや、
ルミ子さん来るだけなんでそんなの。
俺だけあの遅れてきたじゃない。宝塚
に、はいはい、
で新幹線来たからさ、うん、もう異常だったもん君ら、だって本当に
テンションね、
あ、テンションか、それだからどんなんだったか俺も見たいんで、
わかりました、すごい、じゃあ早速もう行きますか、うん、ヤンさんどうでしょう、
うんう
ん、はいはい、では、VTR どうぞ、うん、
これすげえ
音が聞こえない、
音が出てないよ、すいません、ちょっと待ってください、
はい。 これニコ生っぽいなこれ、
ね、ニコ生っぽいニコ生
ちょっと待ってくださいね。いや
ここでちょっと雑談をしてしまいますか。ロゴさん、矢野さん、はい、最近はどうですか。
あ、矢野さん、そうです、前ウテナの回まだ見れてないですよ、ごめんなさい。
ウテナを 見ました。
あ、ウテナも見てない。
じゃあ大丈夫です。
じゃあ大丈夫。
それをちゃんと矢野さん見てから打てなのかな。
あ、もう来た。
大丈夫です。
早い、素晴らしい。はい、
これ俺ら見てないんだよ。しんちゃんしか見てないから。
すごいな、本当。
怒られるぞ。
これは怒られる。
8月9日深夜1
時23
分、1,2,3 の時間でございます。ついにワニスタ、水曜どうでしょう班スタートいたしました。これからどちらに向かうんですか。
ちょっとね、ピンボケがね、ピントが合わないね。
お前何してん
ねん。さあ始まりました、ヤンさんどうでしょう。初めてのヤンさんどうでしょうですよ。
始まりましたね。
今こちらに見、あ、上野駅ですね。上野駅通過しました。
またのんちゃん得意のね、見るもの全て口に出すっていうね、悪い癖が出てますよこれ。
私今日どこに行くのか全く聞かされてないんですよね。
水曜どうでしょうだと、ついさっき仕入れた情報で、
うん、いや夜の高速いいね。高速じゃない、まだ
ほら、え、ほらほらほら、
あ、あれか、
あれだよ、
あ、でかっ、めっちゃ近いよ、めっちゃ近い、
近い近い、
めっちゃ近いわ。見て東京タワー見て。
アホや。
とりあえずちょっと今回旅の企画の目的ちょっと教えてくださいよ。
私が、
はい、大泉さん、
私が、
はい、
あ、そう、あ、そうですか。旅の目的ね、今回はあれでしょ、レイジさんがこうバッつって言って勢力図を伸ばすってことでしょ、関西。
勢力図、
勢力図。
ああ、なるほど。
そうそうそう、アウトレイジですか。アウトレイジですよ。しかも63使ってますよ。ここ
おい、入ってませんよ。
え、聞いてた話と違うんやけど。
うわー、綺麗ね。これはいいね。ツイートする、ツイートするっつって、
そう、ちょっとこのワクワクツイートさしてよ、出発したってこと
はよせよ。
できないからさ、
RG か。
俺 iOS8 なんですよ。お前あげろ
よ。お前何時代な
んすか。お前稼ぎだよ。
着きましたよ。
出た出た出た出た。おいおいおい、
たぬきさん、のんちゃんが自撮りしてるよ。のんちゃんが、
うわ、
自撮りしてる。 I'm here。
I'm here。
I'm here。 見て見て、
富士山
エリアって書いてありますよ。
富士山、
富士山って、え、大丈夫。
富士山エリアでしょ。
富士山って読むやろ普通これ。
おいしい、ちょっと飲んでみたらいいよ。ほら、
どうぞ。そう、
おいしい。静岡に来たからね。これ金太郎さんも飲んではったんちゃうかな。
いや、なんか浮いてるもん。
ちょっとこれからね、宝塚記念館じゃないや、手塚治虫記念館に我々向かうんですけれど、うん、なんか抱負は。
早速ですか。
抱負は宝塚記念館、手塚治虫記念館だっけ、名前正式名称忘れましたが、
はいはい、
その魅力を最大限お伝えするために我々はここにいるわけですよ、
はいはいはい、
で今私たちでやるべきことは、はい、今朝の5時でしたっけ、寝ることなんですよ。
ただいまの時刻を発表したいと思います、
はいはいはい、
5時3分です。
おい、5時
だから寝か寝ろよ。
いや、仕事するっていうか邪魔したくないんだよ、みんなの。
だから、じゃあなんで今元気なんだ。邪魔すんなよ、俺の。寝てるっつって
冴えてるなぁ、タカちゃん。
いや、もう寝る寝る寝る。
その感じがどうでしょうっぽいな。
さっきから何回してんだっつって。もう止めなさい。
とはいえ、清水さんあれですよね。
何ですか。
関西はかなり久しぶりじゃない
ですか。だいぶ久しぶりですね。かなんかもう10年ぐらい。
おらららら、
うん、
何時代に来た。
え、
何時代に来た。
それは美容師時代に来ました。
今が美容師時代じゃないみたいな。
あ、今はカリスマ時代ですか先生。
この野郎、
コメントキャッチャ
ー。じゃあさ、こんな手塚博物館は嫌だ、やってよ。
そんな哲学博物館は嫌だ。
俺らも今から行くだけで、下入念な下調べしてないわけじゃない、
うん、そうだね。
こんな感じだったら嫌だわみたいな。あ、
はい
はい
はい、はい、トイレしかない
優勝
ルミコさん来て案内してトイレだけだったらヤバいな。
手塚が座ったベッドですみたい
な。手塚記念館、これだけは達成したいなっていうミッション的なものありますか？
ミッション、
うん、
そんなのまず高森さんに聞かずして何を聞くカメラマンよ。
さっきまでな、そうルミコさん、俺はルミコさんのお尻を触るんだっていう、
そんなこと言ってないわ
海賊王人ぐらいのテンションで言ってたよルミコさんのお尻を。
もしそれが達成された暁には僕はヤングサンデーからいなくなったいやー、これからまだまだ放送続くわけですけれども、一旦ここはもう皆さんどうでしょうだけの、夜にしていただいて、ちょっと止めてね、我々の密な会話もしなきゃいけないんで、寝たいんでね
でもなんかさっきよりも目力がぐんと増してきたね、高ちゃん。
目覚めてしまった眠気
カメラマンさん見てください後ろ、
え、
完全に今日が昇ってきてます。
あらららら、ら俺たちの力で
太陽、
あ、初日の出だよ。
あ、そうかもしれない。
初日の出、
沖縄行った時は思い出すな俺な。
今年の抱負を聞かせてください。
何が初日の出やね今日みたいな日がずっと続けばいいね抱負はそれでしょ
それでしょ
で、クゼの抱負は、うん、まあ、ルミコさんのお尻を
こんなこと言って大丈夫かな。
ワンタッチ、
さっきのフィッシ
ュ、ワンタッチ、ツータッチ、
よし、今日も一日頑張るぞみんな、バイバイ
おっと、これ宝塚の出口を出るところかな。これは
撮ってください、撮ってください。
撮ろう撮ろう、これいやいや、ついに俺たちは宝塚に
来た
お願いします。
はい。
ルミコさんのところに来ました。
いや、まだついてへんけど。
宝塚、手をつなごう。今、人が立っているよ。走ろ、走ろ、前へ。宝塚、我ら。ヤンさん、どうでしょう。ヤンさん、どうでしょう。
どうでしょう。宝塚バージョンね、これ。
宝塚バージョン。
ああ、なるほど。じゃあ、今後こういうロケがあるたびに、
うん、
新しい歌が。
そうですね、催促できるってことですね、これ。
催促してもいいけど、俺、血だらけやで。
これ、
はい、の記念館、これ。
おお。これ
これだ。
これ、もう先ついちゃった、ね、これ。
すごい、すごい、すごい。
ルミコさん
ルミコさん、
ルミコさん見て、
ルミコさん見て、ルミコさん。さあ華麗にスルーしました。我々はは
い、どちらに行くんですか。
手塚記念館より、
手塚記念館に優先する宝塚の、
はい、
ナンバーワングルメ。
あー、ルマン出た。
当た
った
ー、来ました。
やってない、
閉まってる。
マジかよ。
これはちょっともう早くも我々の旅が
座礁に乗り上げたよ。
座礁に乗り上げましたね、これ。
そうです、
そうです、
お疲れ、
イエーイ、
イエーイ
元気だ、
感じが来たよ、
はい、ついに、
はい、
光の国から、
はい、
やってまいりましたか。
山田のレイちゃんが、
レイちゃん
オレイジ様が、
オレイジ様
やっていただき、やってまいっていただきましたね。
いやー、レイさんどうですか、宝塚。
いや、もうお酢の匂いが
ええ、
この車
い
ただいま、みんな、
ただいま、
ただいま、
いやー、
あー、やめ
ほら、お酢の匂いもするわな。
しますよ。
あのテンションで一晩でしょ。
一晩ですよ。
そう、 お前のハラスメント的なことがずっと続いてるっていう動画でしたね。
俺寝たかったな。
クゼ頑張ってたね。本当に頑張ったね。
あんなに叫んでたんですね。
あんなに叫んでました。
あんな叫ん
でた。他のとこでもずっと叫んでましたもんね。
そうなんですね。通りでムズムズしてたと思った。
クゼハラって言われてます。
クゼハラ、
クゼハラ、クゼハラって言われてます。
最高。
しかもね、このプロデューサーというかカメラマンというかね、オンドロカメラマンのんちゃんのすごい意向により、あの社内が一番盛り上がってる時ってあるんですよ、やっぱり、めっちゃ面白い、
一番楽しい時、
そうそうそう、はい、そこは絶対回さないんですよで、なんか疲れてふぇーってチルな感じになってきて、でこうやってる時に、さあどうでしょうクゼさん、
いい
で、そこから始めるんですよ。さっきやったやん一通りって。
ひどい。最悪。あんま言えんこともいっぱい言ってたからさ、クゼ
さん。そんなことそんなこと、そんなことあれぐらいやもん、あれぐらいよ。
面白い。ちょっとびっくりした、これ俺だけ面白いかった
いや俺も
みんな盛り上がってくれてたもんね。
これ もまたやりたいね。
どこ、なんか新しい扉開け
た。ちょっと悔しいでしょ。
いやちょっと
全然悔しかった、
あの中にバトンなくてよか
った
疲れそうですもんね、本当に本当お前旅の時おかしいもんな、
おかしいな、
もう遊ぶって決めたら、もう空、骨の髄まで遊びたくなる、
本当にな、
夏やしね、しかも8月だってあれいつでしたっけ、あれ4日とかですよ、
そうな、そう始まり1回だったね、
もう空もう一番俺の何ていうかバイオリズムが
上がってる時、
頂点にいる時でもう太陽か俺かみたいな、カーッと
太陽か俺 か,
太陽か俺か、
何を言うとるんでしょいやー面白かった、
太陽か俺か
やばいわ、
すげえな
ーこれ編集すごいな、
素晴らしかった、
ありがとうございます、
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 ありがとう、
本当
にまあ、こんだけねあれもう寝ずに行ったハイテンションで、まあクゼのミッションは果たされたの
か、果たされてるわけないやん、もう絶対カットしてほしかったもんね
そこ拾うかっていう、
そうやばいねと思ってたもん、
いや編集が全てだなマジで、こんだけくだらないこともこんな魔法がかか
る、面白く見えちゃうんだね本当にね、
ということで、これはい、じゃあ次いきますか、
次
いきましょ
うか、
ようやく本編、
あそうそうそう
30分経ちまして、
あとイントロ、
はい、今のイントロなんで、
俺たちと俺と合流してからね、
そうそうそうそう、
ね、
そう
もうお腹いっぱいっておい若干俺もあれやけど、じゃあいきましょう、ルミ子さんが合流しまして、宝塚手塚さんの記念館のロケ本編です、どうぞ、
これから今ここで手塚ルミ子さんをお待ちしております、神の子をお待ちしております
、寝てました、
はいはい、まあね、はい、とりあえず、はい、寝てないんでほぼ、はい、
お前が選んだんだよ、俺は寝たかったんだ
そうだぞ、
俺はお前は俺の邪魔してきただろ、
違うよやれって言われたんだよ、こっち
こいつが一番高校やろう
海から上がってきたものなんです
そうなんですよ
さあやってまいりました、宝塚初めての宝塚ですけど、バライ君のショートコント、
お題ください、
ショートケーキ、
え、さっきと一緒やん、このムームバナイです、このショートケーキ
バナーイ、
バナーイ、いいなって
え、めっちゃおもろいってえ、めっちゃおもろい、
見て宝塚の時大劇場見て見てあれが宝塚
いつものやつやってるだけおっと、これはもしや、これは、
はい、
ジャコメッティ、
ジャコメッティですね、
ジャコメッティではないですね、
ジャコメッティですね
ジャコメッティじゃないでしょ、
ジャコメッティますか、
ジャコメッティ、
じゃあんまりジャコメッティなくない、
思った以上にジャコメッティますか、
はい
見てください、このかっこいいボディー、
はいはい、
ソニーのベガー
これソニーな、
ソニーのベガーこれ何やったっけ、ソニーのベガーって
あのバナイ君のショートコント近畿一の泉質を誇る温泉、
ムーム、このお湯が近畿一の泉質を誇る温泉か、どれどれバナーイやばいってこれ早く消して
めっちゃおもろいめっちゃおもろいで、今日一おもろいで、あれもしかしてこれ、
あのモニュメント
ニトリや、
違うわ。
手前や、もう手前よ。目的は手前にあるよ。
いやー、手塚治虫剣館となっておりますね。はい。
あ、なるほどね。
ちゃんとキノコもいます。キノコ。
座ったんで、キノコがここ
に。かわいい。
ブラックジャックの手相が分かるようになってますね。
本当だ、はい、この手相はどうなんですか、
結婚線がないですね。結婚しないですね、生涯ね、この人ね。ちゃんと鼻が、
そうそうそう、
お茶の水博士、ちゃんと鼻まで
鼻までつけてくれて、
だってヒゲ親父もちゃんとヒゲがある。
ヒゲつくのかな。あ、
ちゃんとブッダが扁平足になってますね。分かってますね。
ああ、ボケですか。
土踏まずがないんですね。あ、評価するとスパイダーこの辺になるとなかなか前衛感が出てくる。ね、言われないと分かんないやつもつくんだ。
ガロン最高これ。
そうです、手相から言いますと、顔が離れてるっていう人はこれ割と空気読めない人が多いんですね。ガロンさんはちょっと空気読めないとこありますね。いや、あとこれ一本線になってます。これいわゆるマッカゲってやつですね。これ天下を取るって。
そしてさらにでかいマグマ大使、
マグマ大使もこれマスカケですね。これ実を言うとオックンと同じ手相ですね。でもマグマ大使は、空気読みます。
ラックジャックはですね、実は目にハイライトはないんですよ。
え、そうなんですか。
基本的にはハイライト入れてないパターンですね。ここにでは5点入ってますけど、本当入ってない。
本当だ。
ここは黒一発にが基本なんですけど。
なるほど。失礼します。よろしくお願いします。
これでも踏んじゃいけないの。どうするんですかって聞いてるんですよ。
この上もね、上下にこう、
おすごい。もうこの一人一人のキャラとか知らなかったもん。
あ、名前とか
さっき足跡見て、はい、これはスカンク臭いって言うでしょ。すごい名前ですよね。
サファイア、
これすげえな。
この時代の
ちょっとやっぱ未来とした
方はあまり苦悩を抱えてないですね。
すっきりしてますね。
とても素直な感じですね。
あらららら、先生。
僕は宝塚という町で育ちました。
そうそうやって。
あ、でも関西弁ですもんね、手塚先生。
これで何歳の時の
写真？
その頃みたいに半ばぐらいじゃん。面影ありますね。
すみません。
え、なんで？
娘が一番ね。
すみません、あれはもうほんまに
元気な頃ね。
このそうですね、まだ全然健康的な、
うん。そう。
メガネとかベレー帽とかって
あります？取ってあります。
おお、はい、本物これだ。
ね、意外としっかりしてる。
食いついてるところ。
食いついちゃうね。だってこれ本物だもんね。
あ、でも今度ぜひちょっと父の書斎の方にも足を運んでいただけたら、
ぜひぜひ
机に座っていただ
け、いや本当にね。いや、
あ、もうこの4歳の時から宝塚の歌劇スターと共演されてます。
共演。
その時にあの引っ越されて、共演というかご近所だったんですね、あの女優さんたちが。なんか宝塚の解放誌みたいな、はい、
めちゃくちゃうまい。
この
もうめちゃくちゃうまいよ、ほんと。
これがね、すべてを変えた新高田さんですね。
うわー、すげーな。ネームだ。
ここでネームやってるんですね。
うん、あ、この、これはす
げー。藤子先生の声がしてるという。
普通、世間が考えている以上にその曲がってないし、複雑な高度な内容を持ち込んでるんじゃないかって。
あ、これ名シーンだ
ー。生原稿の
生原稿ね、
ブラックジャックの生原稿。
名シーン、
名シーンですよね。
比率でかくと書いてて、はあ、今はその後小さくなるんだけどさ、はいはいはい、それでなんかね、書きづらくなったっていうのを言ってるのにインタビュー
すげー綺麗。どうですか、これさ、生原稿前にして。
いや、なんか生原稿とかっていうことに対する感動は特に僕はないんですよ。
何ですか、じゃあ。
だけどスタートが、うん、宝塚の、うんうん、まあ、いわゆるその
自然と文化
ショーと、
うん、そう
なんか歌劇と自然とエンターテインメント性と、そういうそのままモダン、なんかアートっていうより、
うん、
そっちのフィジカルそうから出発して、でそれでスターシステムっていうのが、
うん、
でその
劇団
演劇とかっていうものの手法
を
そのまま
映画が合流する、
うん、
合流する、
だから本当にこの人はだからなんていうんだろう
でも一方でアカデミズムだ学者さんだから、
そうなんですよね、
学者で医者 でエンターテインメントで、あと商売人興行してもらえるし、全部入ってる、
全く興味がない
僕も去年から読ませていただいてます実際ほど作品をすみませ
んこれもう年表ですけども何作入って
るんだっていうことが多すぎてね
一人の人間が読むんじゃないんだもんなんか5、6人の人がやる話をことやってる
一人じゃない説どうですか、
本当だよね、
説がそんな7人
だ、実は7人いたとかね
この辺だとだから俺ここでデビューするからさ、だからちょっと手塚先生大丈夫かなとかって思ってたし、この頃は
あの少女漫画を描いてた時期が、1953年のこのリボンの騎士から始まってるんですけど、弟子が生まれてすぐしたら少女漫画
が、本当だ
本当だ
だから実の娘ができちゃうと夢が見れなくなる、
少女に夢が、
あなるほどここへ奪った
ら現実のこんなやかましいのができちゃったらもう
俺の思ってたのと違えなと、ニコ生やってほしい手塚治虫がずっと喋りながら、あ、大変褒められてるんですよって言いなが
ら、結構やりながらの放送
書きながら、そうそう、ガシャン丸が書けたんだけどね、ニコ生コメント拾って、
YouTuber
になって、手塚先生が YouTuber になるの見てみたいで、コメントでいちいちへこんで
へこんで
そらしょうがねえ見てください、これ
もうこれ手塚さんというより初音ミク、
うん、
初音ミクと手塚のキャラクターとのなおかつトリビュート
ってツインテール
ツインテールですね、
うん、
あれ
だいぶ多毛
です、ね、だいぶ多毛ですね、
多毛
この後もすごいなんか初太受けするよ
修学旅行生来てる感じですね感想の言い方とかこれ本当これですね、
漫画の描き方
これで人生が決まったんですね
どのページも覚えてるもん
名作だよこれ名力がすごいなと思って、手塚先生の闇にしろ光にしろとにかく生命力がすごい、だから漫画が描きたくなるんだよね、見てる。そういう魔力が未だに呪いのようにこう秘められてる、漫画が描きたくなっちゃうエネルギーとか、うん、悔しくなるっていいじゃないかと思わせるのがあるし、あと絵描きとしてすごいレベル高いね、表紙がずらーって並んでると一枚絵のパワーがすごくあって、これ多分さあれだと思うんだよ、あの風と共にされぬから来てると思うんだけど、でこれも多分その当時のアングラー演劇だと思う、こっちもこれもそうだと思う、ね、すごい、それを取り入れるのがすげえなー、このね、このシリーズも当時流行った60年代アングラのやつの仮面のテーマで、うん、内容がそうだったね、
時代も感じますけど、
そうだね、時代は感じるよ、ね、あと黒の付け方がうまいね、あのこのミクロベースのこれなかなか衝撃的だったよ、
何すか
これ、これ向こう猫なんだよ、
でそうか、
そう虫のサイズだからこう見えるっていうのインパクトある、これあの後にさ「進撃の巨人」が真似するやつ、
はいはいはいはい、
一見明るいんだけど色の中に黒混ぜるせいでちょっとね、はいはい、あの陰鬱さが入ってくるところもなかなからしいっていうか、あとこのパターンね、来たるべき世界のやつと同じなんだけど、
はいはい、
でっかい何かとちっちゃい何かを組み合わせて見せるっていうダイナミックさを出すっていうのも、
はいはいはい、
手塚先生らしさみたいな、
試合欲しくなるんだ
試合おかしくな
る、いやここのコーナーを使ってくださってるの嬉しい、
あらなら、またまた、もう
そうだ、下村プロで鍛えたね、
鍛えてないよ、あれ怒られるぞ、あきこさんに邪魔していっただけやんな
の心がね、
無になるね、
うん、
うん、すごい目が青いですね。
そうですよ、ちょっとあのね狂った世界観で。
そうですね、ちょっとこの子は医者に見てもらって。
さすが美容師さん、美に対する感覚が研ぎ澄まされておりますね。
先生、これ中になっちゃった。
これ本気じゃないですか。
本気じゃないですか。どうしたらいいんですか、それ。
置いてこう、これ。
これはなんかもう、レイジさん、これはちょっとずるいっすよ。
ね、
あと追いかけますんで。
ここ、手塚治虫記念館は、手塚治虫がですね、漫画を通して、子どもたちの、未来や、そして希望からまた自然への敬愛、そして何よりも命を大切にしてほしいというメッセージがあります。それを後世のものに、残すためにこの記念館は建てられました。
いやー、手塚治虫記念館行ってきましたね。
はい、参りました。
どうですか、どうでした。
感情というところでしょうか。釣りが楽しかったです。
牛見さんは、
はい、
感想は。
感想はですね、とってもチャーミングな方だなと思いました。
上から目線出た
なんで。
あれ、そこにいらっしゃるのは
おっと
手塚治虫評論家の
そう
レイジー天野先生じゃないですか。どうでしたか、2回目となる訪問でしたが。
最高として、
あ、煙出てませんけど。
おさむが決まった。
おさむが決まった。
あ、今決まった。今すっげえ今だから。アブロダブルオムニスオムニスって感じ。
なるほど、
なるほど。
そこで納得。ダブロに来るだろうって君に会いに来たヤングサンデ
ー。おお、いや素晴らしかった。いや
アブドルダンガルで締めるとは。
いや
素晴らしい。
決まった、おさむ決
まりましたね。
ちょっといい飛びさせてもらいましたね。
いい飛びさせてもらいました
ね。いや贅沢だったね。
どんな山田先生しか映ってない
途中から。
お前最後なんだよ、感無量でしたとか塗り絵が楽しかったとか。
塗り絵に逃げてたくせに。
逃げてないですよ、じっくり楽しかったですよ本当に。
いやー、もうずいぶん前みたいな感じがしましたね、
うんうん、いい夏だった
な。でも、うん、いい夏でした ね、
うん、
なんか、うんね、
本当に
めちゃくちゃ楽しそうでしたね。
楽しいよ、
目つきが全
然違う。そりゃそうだろうがよ。
いや我々もなんか今 VTR だと、うん、レイジさん、うん、まあレイジさんの番組なんですよ。レイジさんをね追いかけますよ、ね、
そうそうそう、
我々は我々で
ずっと読んでたもんね。
そう、
うん、
だから読んでない話とかもいっぱい、作品もねいっぱいあるが、うん、このタイトルなんだろうとかね、いろいろ
子供の目だった。
そう、ね、いやでも本当修学旅行生みたいな、本当にまさに大人じゃない感じ。
本当にだから寝かせろっつったんだって。仕事ができなくなるから。
まあね、そうですね。また行こう
ね。いや、あ、ハイテンションなのが橋だったっていうのもね。そう。前が一番なんかこうね、そこでクライマックス来てた感じ。
違う違う、マックスじゃなくて、うん、そのあんな中ではしゃげないでしょ。だって。
ね、いやいや全然はしゃいでいただいて。
みんなだってお客さん帰った後であれ。
そうです
よ。いやだってレイジさんがめっちゃ真剣に見てる中、俺らがねワイワイ。
そうですよ。息をするのも気をつけましたもんね。レイジさんも邪魔しないように。
なんかでも一番印象的だったのは、うん、レイジさんがわーってなんこう、うん、子供のようにこうかぶりついてる生原稿とかの少し向こうでルミコさんがすごいニコニコしてて、それがなんか実はこうキュンときましたね。キュン、ジーンとしました。ジーンですね。うん、あ、なんかいいなと思って。
うん、これがな、だから蒼天航路記念館だったらな、お前同じ対応できるかってさ、そんな余裕あったかって話じゃん。ほらどこ見てんだよ。
蒼天航路記念館。
どこ、ほら。
まあゴンタ記念館だったらそれはまあ。
そうだろ。俺が
多分入れないと思うぞ。俺も
入れないってなんだ
よ。もう
入れないってなんだ
よ。入れよ。
入れないんだ。そっから行けよ。
全身の毛穴から汗が吹き出して。
うん、
脱水で死ぬと思う。
何の呪いかかってんの。
それはいいんです、そんなことは。手塚さんの記念館、うん、これ、うん、あのもっとこう紹介したのよりもっといっぱいあるんで、ぜひ皆さんね、は
い、
この
ぜひぜひ、
もう秋
来ていただいて、
単純に宝塚っていう街が、うん、あの向こう側でしたっけ、
はい、
向こう側も流れてて、うん、我々もちょっともっと散歩しましたけどね、
散策しました、
ね、あの宝塚、うん、 大劇場の前通って休みで、
うんうん、そうですね、ちょっと残念ながらちょっと劇場が休みで、
であの駅まで行って、うん、でブラブラしたりとか、あの最初待ち合わせしたね、はい、あの喫茶店のところも宝塚
ホテルでしたね、
ホテルですね、あれも手塚先生の、
はい、披露宴をあげたところでして、もうすぐなんかに、うん、あの移築しちゃうというか一回壊して移築しちゃうみたいなんで、もうあとわずかなので来ていただけてよかったです本当に、う
ん、いやなんかそこかしこにね、いろんな面影があったりなかったり、
う
ん、
あったりなかったりですね、うん、本当にあの小さい町なんですけど、あの変わってる部分と変わってない部分があって、まあいろいろ震災なんかがあって随分変わってはいるんですけど、うんうんうん、でもそれでもちょっと歩くと本当に昔 の, あの手塚が子供の頃に育ってたような部分もまだちゃんと残っているんで、そういうとこまで一緒に回ると、まあ、漫画の神様のご利益がもらえる、まあ、山田先生はねもご利益もらえる、
よしもらったぞ。よ
し受け取りましたね。
格式高い街っぽいっていう感じではなかったけど、
いや品が高いんだよ、
品はありましたね、うん、なんとか落ち着いてるし、ね、
昭和モダンなんだよ、うんうんうん、昭和モダンの志した品みたいなのが残ってて、
うん、あれなんか阪急の社長かなんかが作った街なん
です
ね、うん、
でバタ臭い人だったんだよきっと、あそう西洋かぶれだったんだ
よ、なんか街全体をワンダーランドみたいにしようみたいな、
そうです、ね、
だから宝塚歌劇っていうのを作り、 そして手塚さんが
パリだったんでしょ、
パリを
見てたのが、
そうそうそう、昔はだから宝塚温泉もありました、温泉街もあったし、はいはいはい、ファミリーランドっていう、あと動物園っていう園地があって、うん、本当にだから一大レジャー都市、うんうんうんうん、都市って言わない村、ね、ちっちゃい駅ですけども、うん、まあ、今いろいろなくなってしまって記念館と劇場だけになっちゃいましたけど、うんうん、でもやっぱり昔の雰囲気はまだまだ残ってますし、うんうんうん、まあ、そんなね街の中で唯一そのこの団体だけがなんか異様なテンションで橋の上でもなんか普通の住民とかね歩いてる時にみんななんだこの人たちはみたいな、どこから来たのみたいな、
本当に
あらやだわって
言
われて見られて、
こちらはその手塚記念館のポスターとかあのパンフレットなんですけれども、
ぜひねいらしていただきたい
です、まあ、ホームページにも載ってますんで、
う
ん、あの今バナー出てますけども、うん、ぜひぜひ、関西の方は特にね、うん、あの行きやすいと思うので、うん、遊びに行っていただいて、うん、我々のなんか塗り絵も展示されてるとか、
うん、はい、大変な秀作ぞろいが本当に一人一人の個性が現れた塗り絵を、はい、用意させていただいて展示させていただいてましたんで、はい、ぜひちょっとヤンサンファミリーの方はね来ていただいて見ていただきたい。
そして初音ミク手塚治虫展っていう我々がちょうどいた時にやったやつも10月の23日までやってますので、うん、今日このあと、うん、初音ミクの話、うん、東秀夫の話をもちろん聞いてから、
うん、
行っていただければより楽しめると思いますんで、うん、ぜひぜひお楽しみに、うん、こちらはグッズですか、
これが、あの向こうで、企画展の方でグッズもいろいろ売って、まあ、これクリアファイルなんですけども、まあ、あの手塚ダッチの初音ミクがあったりとかですね、あるいはその、まあ、さっき放送の中にも言ったが初音ミクを、まあ、いろんな作家さんがあの手塚の作品と合わせて書いていたりとかっていうのも展示してありますんで、うんうん、まあ、この機会にぜひミクのファンじゃなくても楽しめると思いますので、ぜひいらしていただければと思います、うんうん、
ヤンさん見ましたって受付で言うと割引してもらえません。それはさすがにあれなんですけど、
褒めてくれるとは思います、
我々今月3周年じゃないですか、
そうね、
まあ、それも、うんうん、まあ、その企画の第1弾として放送します、ね、ということを宝塚記念館の方に言うと、招待券を、
うん、
ぜひっていうことなので、
すごい、
こちらの方は、今募集中のアンケート10月4日に発表するヤンさんのベスト回のランキングの中、
うん、
応募してくれた中から抽選でプレゼントの一つとして、うん、そちらを差し上げたいなと思っておりますので、
うん、
本当に宝塚記念館含め、はい、ルムドさんありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
またね、今度は山田零士展で、
もうなんか
さ、企画展でね、
なんかさっきもだからレイジね、コメントでみんなありがとうございました、レイジの記念館は上野かなのかとかね、は
い
はい、そういうさ、
なんか
星がなのかね、言ってくれてありがたいっすよ本当に。
そして、 ついでに、うん、ついでにというか、うん、あれなんで、うん、ここでもう一気に紹介しちゃいたいんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
なんとですね、うん、
今日
発、あ、そうです、今日発売日ですね、まだ、まあ、これもまた初音ミクと、手塚治虫と、うん、そして富田勲先生のコラボレーションという形、
ちょっとハレーションが、
ハレーションですね、
僕が持ちますわ、はい、うん、
あのアルバムが今日発売になりました。あの初音ミクちゃんがですね、富田先生が、まあ、作りし手塚治虫のアニメの主題歌を、カバーして歌っていたりとか、まあ、私が恥ずかしくながらですね、中でミクちゃんとインタビューしたりとかですね、ちょっと変わった思考が入った非常に面白いアルバム、う
ん、ミクにインタビューしたんですか。
いや、インタビューされた側です
ね。されたんですか、はい、ミクから。
はい、なんかそういう仕掛けが中にあって、はい、ちょっと不思議、音楽も素晴らしいけども、そういったちょっと仕掛けもある面白いアルバムなので、ぜひ今日発売日です。
今日発売ということで、ぜひ皆さん、はい、よろしくお願いします。すげえな。
あまり私の声は聞いてほしくないんですけど
あれ
音楽を楽しんでほしい、はい。あと辻正樹先生もあのインタビューを受けてらっしゃる、あの構成が辻正樹先生なので、
そうなんですか、
はい、
そうですか、
この時代ならではの ね、トリビュートですね、
まあ、はい、新しいものが好きな人でしたから
ね、
時代の最先端というと、もう僕もやりますって言ってた人だから、多分喜んでるでしょうね、きっと。
そうですね、本当に富田先生もね、手塚も本当にこういうこと大好きで、
大好きですね、
そうですね、まあ、税関通ったかな、もう今頃
ね、そろ
そろね、そろそろね、
そうね、改めてレイジさんもうあのこのまま有料いっちゃうんで、はい、あれなんですけど、
え、マジで、うん、そうか、うん、
うん、何どうですか、2回目の
何が、まあ、手塚なんか ね、漫画家の聖地巡礼ってもあるんだけど、
はい、
まあ途方に暮れるわけよ、大体があ の漫画家っていうのは
途方に暮れる、
そう、はい、で相手は大体編集者 で、
はい、
で編集者がダメって言われると、うん、だんだんそのチームだった相手が敵に見えてきたりするわけ、うん、それでアシスタントは俺には関係ねえって顔し始めて、今までチームメイトだったやつがなんか俺だけ苦しんでてこいつらいい気なもんだなって気分になったりするわけ。これはプロの話だけど、それとあと、まあ、持ち込みって漫画いくら頑張ってもボツばっかりみたいな時に、どうすりゃええんじゃろう、どこへ行ったらいいんだろうって時に、一番行ったらいいのはここなんじゃないかなと思うわけ、うん、そして何を見るかっていうと、うん、もう手塚先生だから天才なんだから、はい、書いたものはみんなヒットしたんじゃないかって思い込んでるかもしれないけど、うん、とんでもないですから、この人2割いってないですから、ヒットは。だからひたすら打席に立ち続けて、ひたすら打ち続けて、
確かにとんでもない量のね、
めちゃくちゃあったもんね。
で時代の波を何回、3回も4回も手塚は終わりって、オワコンオワコンオワコンってずっと言われ続けたのに、いや、やりますって言って立ち上がってきた人だから、半端ないから。でそれが表紙だけでも見てほしいの、そこにずーって今まで書いて、もちろん生原稿もあるんだけど、膨大すぎて、でただ一人の男がここまでやったんだっていうのを見ると、ものすごい反省する今まで俺は編集のせいにしたり、アシスタントに当たったり、俺は何を言ってたんだと、何万枚書いたんだと原稿をつって、すっげえ反省してちゃんと帰るし、手塚先生が これの先があったはずな、本当は本当はやりたかったさ、だけどもう体動かなくなっちゃったから、でも俺の体動くだろうっていうのもあって、みたいなことをね感じて、再生する漫画家再生工場としての手塚記念館つながると。
おお、野村克也みたいじゃん
そこで IT 野球出ますか、IT 野球、
今の何
かしかったら
何かに例えなくていいでしょ、はい、
そうですよ
と思って、
そうです、だから本当行き場がなくなるの、行き詰まった漫画家って。
あ、じゃあ、うん、テンション上げるっていうよりは、うん、なんかこう、うん、もう時空を超えて怒られ
に、だから時空を変えて修に会いに行くっていう、
はいはいはい、
だから手塚先生は昔だからあの時はその人たち会えたわけだよ、で相談あったら行ったんだよ、うん、手塚先生のところに。だけど今は記念館行けばいいじゃんっつって、そこにあれ、メガネがあるんだよ、
ウェ
レー棒もあるし、はい、そうそう、じゃね、ペンも置いてあるしね、うん、いいと思うよ。 あとね、あのちょっと一瞬だけ映ってたけど、
うん、
延々と時場総軍団が映ってるんですよね、
うん、はい、インタビューいただいて、
インタビューで、はい、だから藤子先生とかがあのずっとあ、石森先生とか中塚先生とかの、まあ、元気な頃だよね、うん、が手塚先生について、手塚先生すごかったんだよって話をしているおじいちゃんたちの映像を見ると、うん、これまたいいんだよね、
あ
そうなの、うん、
里中美智子さんと思いましたよね。
里中さん、そう、里中さんも外せないからね、うん、うん、
そうですね、あの V に出てた先生方がね、本当にもう今、いなくなりつつあって、
みんなそれぞれ記念館に
いらっしゃいます。貴重な映像になってますよね。そうそうそう、本当に貴重
な映像になっててね。そうそうそう、そうなん
で、ね、ちょっとあれですけどね、うん、なるほどね、
そうなんだよ、うん、
迷ったら行けと、
うん、あ、そうね、
まあ、確かにあの街自体も結構なんか、なんていう
の、あれね、実はね、日本の希望なんだよ。だから超モダンだし、
はいはいはい、
それからその戦争の後にもう一回そこで復興しようっつって、そこ宝塚中心に関西が文化圏としてもう一回こう立ち上がろうとしたっていうさ、象徴的な場所なのね。だからなんかあの、まあ、なんだろうな、あの本来の理想みたいなものがあるね。だから西洋の文化を取り入れていいものを作りたい、うん、我々そこに、だからその日本の上にそのか、そう、そう重ねてっていうさ、モダンを作りたいっていう思いがあった街なんだから使って、そういう意味ではそれがまた雑手塚なんだよね。
うん、うん、
そこがまたいいなと思って、
うん、ありがとうございます。
よしっすよ、
本当に、は
い、いや本当に楽しかったですね、
面白かったね、
また
来ました、
また行きましょう。
でまたどうでしょうやるか、またどうでしょうやるんですか。
今度はもうみんなで最初から行きましょう。じゃあルミ
コ
さんの車
で、ぜひちょっと、久手さんのミッションにさらされるわけです
か。そうだ、ミッションも達成できなかった、
ね、いやもう達成してませんね、うん、もちろんしてませんよ。
何回か手が出たのはそのせいだったんですね。
そうや、
なんで久手さんが後ろにいるんだろう
と思ったじゃん。
なぜ常に後ろに久手さんがいるんだろう、
もう忘れてください。
そんなミッションということで、手塚治虫記念館のロケをお伝えしましたので、皆さん、今年来年ね、行楽シーズンでぜひ行っていただいて、
はい、ぜひ
で、その手塚記念館に行って見た初音ミクが、
うんうんうん、
かなり引っかかっていたと、
うん、
レイさんの中で、うん、っていうのを後半にやります、うん、
ちょっとだけあの予告編としてやっていいですか。
言うと思った、
うん、だよく言ってんじゃん、なんでデートしねえのとか言ってふざけんなバブル世代とか言われるわけ。
ほう、
要するに
話が
反応する、サイゼリア、いやだからずっとさ、サイゼリアデートにサイゼリア連れてっちゃダメだよみたいなさ、はいはい、サイゼリアが悪いわけじゃないよみたいなさ、そういう話からさ、はい、ずっとさ、なんか若者はデートしなくなったのかな、いやもう人は人を愛せなくなったんじゃないかとかみたいなことまで考えるわけだよ、うん、そう、今の時代ってさ、うん、どういうことなのかなみたいな。それでよく言ってた、あの、人間は繁殖を諦めたんじゃないかと、いや日本人は繁殖を諦めたんじゃないか、でそれはいつなのかっていう時に、その、生身の人間だった、愛せる対象だった女子高生、少女たち、リアルな者たちがギャルになり、ヤマンバになり、そして風呂に入らなくなるというおギャルっていうのが出てくるのが2000、まあ、7年ぐらいまでこういう状態になってきたわけですから、これがで、この2007年に初音ミクが登場なんですよ。でこれは有機物から無機物に、行った境目が今からちょうど10年前にあって、それでその、我々はそうミケランジェロか状態に行かなければならないのかという結論があったのかもしれないっていう話を行ってします。
何を
めちゃめちゃ面白い話
でしたけど、今ついていけます？
うーん、若干は分かりました
。ちゃんと話します。
若干は分かりました。
ちゃんと話し
ます
けど。
そして、なんかキーパーソンとしての東秀夫っていうのもやります。
はいはいはい、分かりました。
はいはいはい。ナイス、置き去り。OK です。レジ分かる。OK、OK、ついてきて。じゃあ、この後やります。
まあ、残念問題に関しては、ね、ヤンさんでも同じ
で。ヤンさんは散々それを言ってきたんだけど、
まあ、もっと深みというか、ミク側からの視点でね。掘り下げていこうかなという 後半になっておりますので、
では
では、ここで1回限定に移るんですけれども、はい、お知らせをさせてください。次回、9月13日公式生放送2個論壇辞表ですね、毎月1回時事問題をレイさんが切るんですけれども、論客として、
はいはい、
次回
まだ決まってないからね。
まだ決まってないんですけど、まあね、
ちょっと仕掛けよう。
そのね、
そうなのよ。もっと面白くできるはずなの。
そうなんですよ。
そう、
なんかニュースが、聞いてください、ニュースが
またルミコさんにくっついんの。
すごいな、
本当そうなの。
上に振られる。
もうね、あの、公式1年ぐらいやってるんですけど、なんかニュースが似てんすよ。もうやったろみたいなこと、アイドルがなんかその、
あとブラック企業
あれしたとか、ブラック企業ですり減ってます、恋愛しなくなります、
貧困か、
貧困、 なんか どうのこうのとか、うん、あとはまあ映画、うん、この映画が流行ってますみたいなことはそうなんですけど、うん、なんか結構似て
るかな。主にそういうことをみんなが考えてるっていうのは分かるんだけど、うん、もうちょっと面白くできると思うんで、うん、その手塚先生ならそう言ってんだよ。
そう
もっと面白くできるってそうやろう。
でそこでちょっと我々ニコ論壇に、うん、これまだあの公式にも何も相談してないんですけど今日話したね、うん、あれなんで、うん、ちょっと仕掛けていこうかなとこれから、うん、公式に
もっと面白くなる分には問題ないでしょ、うん、面白くなればみんなが幸せです、
う
ん
う
ん
はい、ということで、来週のニコ、はい、ロンダン辞表は3周年、うん、記念のあれで新しい地平を開いていこうかなと思ってますんで、はい、ぜひお楽しみにしててください、はい、そして、漫画大賞が、うん9月24日締め切りとなっております、はい、こちらはレイジさんの作品漫画作品の二次創作を、うん送ってください。どんな漫画を組み合わせてもいいです、うん皆さんで遊んでください、はいそちらの模様は9月27日のヤンさんで、うん発表させていただきたいと思います、うん、漫画大賞第2回ヤンさん漫画大賞になっておりますのでよろしくお願いします、うんうん、そしてその次の週ですね、10月4日こちらがもうこの3周年記念の全てを込めた、うん阿佐ヶ谷ロフトでこれも、うん、こ今日からもう
解禁
です、
うんチケット発売
チケットが
やるよヘビメタ祭りやるよヘッドバンやるよヘッドバンヘッドバン
やるよ
俺たちがやっとメタラになれたから ね
やっとよし3年かかったな
お前にやっと追いついたよ
随分かかったね
とわけのわからないことっていうやつなんですけれどもうう
企画やるよ
阿佐ヶ谷ロフトでお前
の気持ちがやっと
わかったよ
このヤンさんの皆さんのおかげでやってまいりました、うんうん、3年間の全ての中から皆さんアンケートを取ってました今、うんうん、あのこちら神回と自己回と、うんうん、これは勉強になったなっていう回の3つを選んで送ってください、うんうん、その中から抽選で、宝塚記念館の招待券も含めて、うんいろんな豪華プレゼントを用意してますので、
うんうん、こちらに奥の秘密っていうコーナーもやろうか
あそれいいな
やるイエーイイエーイイエーイイエーイお楽しみに
わいわーいやりませんよ
いやお前前の日絶対寝かさねえからな絶対寝かさねえずっとお前寝ようとして回すかな
メタラになったメタラになったら
どうですか
爆音ですか
いやそっちは来るのは全然いけますけどね
オッケー
3日からやりますか
オッケー
今日みたいやりますよ
ビシビシ行くぞこの野郎おいビシビシ行くぞ
グルカンタロ
どうだよ
ここで
できるやつはできるんだよ
分かる人おらんと思うビシビシ行くぞそれでは限定いきます
あちょっと待ってそれでアンケート募集してますんで阿佐ヶ谷ロフトなんですけどチケット発売は土曜日の10時になっておりますんでこちら、はいロフトのホームページから、はい、ぜひ確認して、はい、いろいろ、はい、あの新しいね、はい画像も、はいはい、フェス用の画像も、はい、フェスというかイベント用の画像も、はい作ったんで、はいそちらもご確認いただいて、うん平日なんですけどね、うん、ぜひぜひ皆さん一緒に遊んでください、うん
はい
ということで、うん、シークレットゲストも呼ぼうかなという
楽しみだね
私がけるのかな
フジタイ
メタラ
フジタイかな
アイアメで来るかな
アイアメで来るかな人種も来るかな
来るかな
どうも死んだ番称評論家をお呼びしようかな
またあの方があの方が待ち遠しいですね
それでは
それでは現在いきましょうではまた来週ですね YouTube のアストラベスタバイバイ